はい、どうも皆さん、こんにちは。勇敢陣内、2024年3月15日号でございます。ですね、プレミアム放送の方は、地獄の嘘、ジュリー・ファワーダさん2023年、エメル出版。この本ですね、面白い、本当に。3000円ぐらいするんですよね。でいて、その、アマゾンで買えなくて、で、まあ、送料込み3500円以上かな、払って買って、たんですけど、すごい小さな出版社から出てて、もうでも手に入らなくなるかもしれないですよ。1年後2年後、まあ結構まあ買ってよかったなと思ってて、で、本当に面白いんだけど、通常放送では到底言えない内容なでもあり、だけども面白いことは受け合いますんで、よろしければ概要欄に150円で、ね。ダウンロードして何度でも聞けますので、リンクご参照くださればと思います。で、今日のその扱うニュースは、どうしようかな。まあ、最初軽めので言うと、まあ、記事は紹介しないですけど、あれ見ましたわ。R1 グランプリを見ましたね。まあ、録画してみたんですけど、そう、マチューラピンクさんっていう漫談の人が優勝して、で、その決勝は、吉住さんと、ルシファー、吉岡さんと、マチューラピンクさんで、なんか全部面白かったかな。なんか、すごいピン芸人の、なんかね、好きなんですよ、僕。漫才、M1 ももちろん好きだし、キングオブコントも面白いと思うけど、その、まあ、競技としてのお笑いみたいなことで言うとね、ピン芸ってちょっと、なんかちょっと下に見られてるとは思うんだよ。なんだろう、その、だから、ウエストランドの井口くんのネタじゃないけど、夢がないみたいな。だけど、なんかピン芸ってさ、なんか面白くないですか？なんか、その、僕が好きな、マキタスポーツさんというピン芸人の人が、なんかね、芸人とピン芸人は違うんだっつってて、で、芸人の場合は、その芸をやってるんだけど、ピン芸人っていうのは業なんだっていう、まあなんていうのかな、病とも言えるかもしれないけど、ピン芸人という病っていうか、なんかもうね、ピン芸、なんていうの、その楽屋の雰囲気からして違うらしいんですよね。なんかピン芸人、なんか営業とかに行って、その漫才コンビとか、ね、トリオでコントする人とかの、その楽屋の雰囲気は、もう芸人を降りた状態でみんなスマホいじったりとか、なんかそんななんですけど、で、ピン芸人ってなんかね、もうちょっと、異業の存在の集まりだから、なんかちょっと動物園じゃないですけど、ちょっと、種類が、人間としての種類が違うみたいなこと言ってて、で、なんかその、なんか背負ってるものの面白さというのか、まあそれがこう、狂ったと書いて狂気っていうのかな、なんかそういうものでもあるし、だからなんかやっぱ、映画で言うとトッド・フィリップスのジョーカーのね、あれとかもピン芸人の話として考えるとすごく腑に落ちるとか、なんか、そう、なんかピン芸人ですごい純文学だと僕は思うんですよ。なんかその純文学性が僕はすごく好きで、で、なんかやっぱでも R1 夢がないとはいえね、そのユリアン・レトリーバーとか、ハリウッドザコシショーとか、なんだろう、スターを生んできてる、大会でもあって、で、そのスターってのが、なんつうのかな、だから R1 ってちょっとその登竜門というよりは、見本市みたいになってて、で、ここで面白い人の品評会をしていった結果、まあ世間的にもう、こんな人いたんだみたいな。だから多分その、30年前とか、40年前とかに、40年はまだなのか、30年前か、30年前とかに、R1 グランプリがあったら、確実に江頭2時50分さんは優勝してブレイクしてるだろうしとか、 まあ中山きんに君とかも20年前だったら優勝してるかもしれないしとか、なんかいわゆるこうそういうなんか業を背負った人とかって芸人の一個のジャンルとしていると思うんですよ。芸として人を笑わせてるんじゃなくて、もうなんかこう見せ物というかさ、そのサーカスのね、なんかその感じっていうか、なんかそれがすごく僕好きなんですよね、なんかね。でなんかもうやむにやら、やまれず、もうその生き方しか選べない人っていう感じが、すごくその不器用さも含めて面白いなとずっと思ってて。で、その今回の町浦ピンクさんもすごい面白かったし。で、まあそのなんかね、結局ね、あれはでも僕の評価を言うと、まあこれ R1 見てる人少ないと思うからあんまりこれね、こんな論評聞かされてもって思うかもしれない。あのでもね、その最後決勝さ、結局その町浦ピンクさん持ってったんだけど、あのね、あれって、その、吉住さん作り込むネタやって、ルシファー吉岡さんもめちゃくちゃ作り込むネタなんですよ、実はね。あれ、1本目も2本目もね。で、その、町浦ピンクさんは、こう叫びっていうかテンションで持っていったじゃないですか。だからそのシュールシュールテンションだとやっぱテンションが勝つんですよ。で、あれ決勝3組のうち1人シュールで2人が叫びっていうかテンションだとシュールが優勝するんですよ。なんかね、大会ってそういうバランスになってて、なんか吉住さんとルシファーさんは運が悪かったっていうことになるのかなと僕は見ながら思いました。で、まあ僕は、その、不安で言うと、あの、すごく吉住さんが、すごく好きで、なんかね、まあネタももう面白いのは、めちゃくちゃ面白いんだけど、その彼女のなんか生き様というのか、なんかね、かっこいいんですよね。なんか、その、パンクロッカーみたいな、なんかこう、その社会の規範みたいなものに、中指立てていく感じっていうか、なんかその、お前の作った山には登りたくねえから、こっちで作るんで、みたいな。なんかその、迎合しなさが、すごく好きで、かっこいい。なんか、憧れるというか、あの、結構僕は不安で言うと、吉住さんが好きで、応援してんですけど、毎年ね。まあ、いつかは優勝すんのかな、とか思いながら、まあ、優勝しようがしまいが、あの人はもう、なんか、才能が圧倒的なので、売れるんでしょうけど、なんか、そういう、ああいう哲学持った人好きだな、と思ってて。で、あと、ま、ルシファーさんの一本目とかやばかったですよね。あれも優勝ネタですよね。本当に。やっぱルシファーさんってね、なんかその芸人の中でもすごい尊敬されててさ、ずっと面白いですからね、あの人ってね。だけど結構ちょっとこう、下ネタによる傾向があったのを、今回は下ネタをほぼ完全に封印した上でのあの笑いだから、ちょっと新しいステージ行ってんなとか。まあ、とにかく全員面白かったかな。あのね、あの人面白かったですよ。あの、会社員の人が一人出てて。で、その、要は素人というかね、その、お笑いでお金稼いでる人じゃないんだけど、決勝に出てきて、あの人のネタめちゃくちゃ僕は好きで、いや、すげえ人いるんだな、世間にはというか、世の中にはというか、ちょっと感動すら覚えたかな、あの素人の人に関しては。はい。そんな感じだったかな、R1 で言うと。うん、で、あの、なんかね、町浦ピンクさんのね、やっぱ芸風ってね、あれ、賞レース向きじゃないらしいんですよ。その、伊集院さんが、あの、深夜ラジオで言ってたんだけど、なんか前から知ってたらしくて、その伊集院さんは。で、なんかすごい落語に通じるものがあって、みたいなこと言ってて。で、なんかね、結局あのネタとかって、実は本当はね、10分とか15分とか聞いてると、もう、世界が歪んでくる感じっていうか、それが本当の面白さらしいんですよね。なんていうの、ずーっと嘘を本当かのように吐き続けるっていう、もう病気じゃないですか。で、それが、なんかこう気持ち悪いんだけど、その話自体は引き込まれるから、ぐいぐい持ってかれて、でももう、ずーっともう終始嘘ついてるんで、なんかその感じがすごく実は叫ばない方が多分面白いんだろうな。だけど優勝するために叫んだんだろうな、みたいなバランスで。あ、なんかあの人実は地形強い可能性があって。 だからその R1 ってやっぱ賞取ってからが勝負だから、で言うとこの人は残っていくかもなみたいな。なんか R1 ってね、その残らないパターンというと失礼なんだけど、もうあれ取っただけですごいことなんだから。だけどそのあこの人 R1 取ってたんだ実はみたいなパターンもあってね。でそれはちょっとそのやっぱ瞬間風速の色物的な感じで優勝した人とかがその傾向があるんだけど、あのマチューラピンクさんは実は地形強い匂いがしてるかな。はいはい、そんな感じで最初のまあオープニングトークというか最初のニュースで、であのもう一個はあのだから震災とかその 3.11 から13年っていう話で、それがね月曜日ですか。でまあ なんかそのネットニュースにもね各地で追悼セレモニーがとかあってだし、多分テレビは僕見ないから分かんないけど、多分その日はニュースではいろいろやってたんだと思われる。で、なんだろうな、なんかその風化させてはいけないみたいな、まあ論調には落とすんでしょうけど、テレビとかなんね、まあそれでいいと思うんですよ。それを風化させてはいけない。だけどなんかもうちょっとその語ることのできないものをこそ語ってみよう。っていうような話って大事だなみたいに思ってて、で僕自身もその割とあの東日本大震災は僕の中でなんか一種のトラウマみたいなものでもあって、結構あそこでこう福島にずっと通ったことも自分がうつを発症したことの一つの原因にもなってたっていうのがあって、で僕ね去年ねその北海道に行った時に、まあ、ちょっとその初めてお会いしたんだけど、その、まあ、年の離れた友人と言って迷惑かもしれないけど、向こうがなんかすごいね、あのドライブさせてもらって、まあ、いろんなこと話した方がいて、でその方建築家でね、でいろんななんかまた話しましょうね、なんつって言って。で、その方が、言ってって、僕は初めて分かってもらえたと思ったことは何かというと、震災のことなんですよ。で、東日本の時にね、なんか、その復興というか、その、なんつったかな、なんかね、その建築家だから、あの、ボランティアに近いような形で、その、東北の宮城かなんかの、なんだ、ちょっと忘れちゃったんだけど、自分のその専門性のあるところで貢献できたらと思って、なんか修繕なのかリフォームなのか、あるいはその修、ね、その復興予算を使った何かの施設建設を、ちょっと忘れちゃったんだけど、詳細。だけど、とにかく、その、東北に通った時期があるんですって、その復興という文脈で。で、その地元の人とももちろんコミュニケーションしながらやっていくんだけど、その時にもう本当に、辛かったって話をしてて、でそれがどういうことかというと、なんかね、あの要は行くじゃないですか、その支援にさ。でそうするとそのこれって行っていいのかなって毎回思っちゃうんですよ。でその支援に行くタイプの人って結構かね、頭に血のぼって行って、その善意を1ミリも疑わない人ってっていう人タイプの人も多いんですよ。なんかこう災害図ハイみたいになっちゃってて、なんかもうトラック何往復もしましたよ、ガソリンスタンドめちゃくちゃ並んでましてねみたいなね、寝袋でなんかその武勇伝語りがちな人みたいな人っていてさ、未だに語る人時々いるけど、なんかね俺そういう人をと一緒にいるわけですよ、支援ね、被災地では。だけどそういう人がその視界の端には映っているし、そういう人の方が多いんだけど、そのなんか来ていいのかなっていうのがまずあって、その寄り添うも何もなんかもうわからないし、そもそもなんか一個必ず仕事を増やしてるんじゃないかとか思っちゃうわけ。 車1台増えてるし、人が1人増えてるってことは、なんかこう、その人はその人なりに日常を回復したいんだけど、なんかね、東京から、あるいはまあその方は北海道からだけど、よそから来てるから、おもてなししなきゃとか、お茶っこ出してねとか、なんか、で、絶対にその人は、生きてくれてありがとう、励まされましたとは言ってくれるはずじゃないですか。だけど、それ、額面通り受け取っていいのかなってずっと思っちゃって、なんかただただ負担を増やしているのか、それともしかもその支援っていうのがあるから向こうも負担を増やしてますよって言えないだろうなとかっていうことをずーっと考えちゃって、でその方はもうその時期もうめちゃくちゃ酒が増えちゃって、でも朝から飲んでないといけない感じになっちゃってね、でそれで多分その精神的ストレスと酒の量がたたって、食道がんかなでよかったかな、うん、まあ、その、癌を患って、で、まあ、今、手術して、普通に生活はできてるんだけど、もう、お酒はほとんど飲めないよっていう体になっちゃって、まあ、その方、60代後半とかでいいのかな、うん、多分それぐらいっていう認識なんですけど、うん。で、その話を聞いて、いや、めちゃくちゃわかります。僕も本当に、その、酒にこそ溺れなかったけど、同じような気分で。で、まあ僕、うつ病発症したの多分それもあると思うんですよね。で、なんかそれを言って話せたの俺初めてかもしれないです。なんていう話をしながら、北海道で高速道路で車で二人話したってことを思い出すのよね。で、なんかそういう、そのあの震災ってあまりにも大きな出来事だったから、その言葉にはならない何かみたいなものがものすごく大きくて、で、それを言葉にしていく長い歩みが、まだ始まったに過ぎないって感じがするんですよね。なんか、風化っていうのは終わった前提で言ってるんだろうけど、まだ始まってもねえよみたいなことってある気がしてて、で、それを、なんかすごく、また再確認させてくれたのが、佐藤敦史さんっていう人が書いた、荒地の家族っていうですね、小説があるんですよ。これね、新潮社から、だから2023年の出版で、芥川賞を確か取ってます。はい。で、だから、去年の芥川賞でいいのかな？荒地の家族っていうね、小説があるんですよ。でね、この人は、仙台の書店員なんですよ。佐藤敦史さんがね。で、その書店員をしながら作家活動もずっとしてて、その震災ってのをこう言語化するってのが、まあ、この小説だったんですよ。で、それを去年の年末に僕読んでね、結構一気読みしたんですけど、で、それ読んでちょっと本当に、もうちょっと動けなくなるぐらい、ずしんときたのね。で、まあ、あえて言うと、まあ、映画でね、マンチェスター・バイ・ザ・シーっていうですね、名作映画があるんですけど、それに近いような読後感だったんですよ。で、マンチェスター・バイ・ザ・シーっていう映画は、どういう映画かというと、あれってボストン近郊の港町の話なんですけど、まあ、ある、4人家族がいたわけ。うん。で、その、要は現在と過去が、こう、フラッシュバックっていうか、ね。現在と過去が、こう、時系列前後しながら話が進むタイプの映画なんだけど、その現在で言うと、もう完全に、夫婦は離婚してるわけ。で、かつては4人家族で幸せな家庭。で、それ過去に何かがあったらしいってことが、ほのめかされ、で、だんだんだんだん分かっていく。で、その人、ね、その別れた方の旦那さんはもう本当に、よ、捨て人みたいにして、なんつうのかな。配管工とかをやりながら、もう誰とも交わることなく生きてるんだよね。で、その奥さんともずっと顔を合わせてなくて、っていう状態。うん。で、何かが、なんでそうなっちゃったのか、なんで子供いないのみたいなことで。で、映画の終盤その理由が明かされ、ごめんなさいね、これ、ネタバレしますよ。ネタバレ気にしない派なんで、ごめんなさい、もうネタバレ嫌いな人は僕の動画コンテンツあんまり見ない方がいいと思います。で、それが、要は、 その旦那さんが、ある日、なんかね、地下室に、地下に、なんかこう、ビリヤード台とかがあって、地元の連れと、その、ビール飲みながら、ね、楽しんでたと。ね。で、その時奥さんは家にいなくて。で、子供がいたぐらいかな。家にね。で、それが、その酒飲んで楽しんでてやってる間に、タバコが引火したかなんかで家が全焼し、で、その時たまたま旦那さんも旦那さん友達もなんか買い出しに出かけ、ビールの買い出しに出かけてるかなんかで言えなくて、家と二人の子供が亡くなるんです。で、二人は、離婚して、で、そのことについて何十年も話せない、二人とも。そして過去を振り返れないっていう、まあそういうね、映画なのよ。うん。でもそれを、なんかこう、トラウマが癒されたみたいな話には落とさないんだよね。ただただ海の潮風がそれを、その事実だけを見つめているみたいな落とし方なんですけど、なんか、その、荒地の家族ってそういう小説で、その、なんかね、その震災の本当の被災っていうのは、あの、いわゆるこうね、まあ、津波の爪痕であったり、ね、放射能であったり、ね。まあ、そういったことももちろんそうなんだよ。だけど、実は本当の被災って、10年以上、今も続く鈍いトラウマと共に歩む、残酷な日常なのかもしれないっていうことを、教えてくれるのが、まあ、この荒地の家族という小説で。で、まあ、読んでもらったらいいと思うんだけど、まあ、具体的には、その主人公ってのが、その津波で、家族を失った過去を持ち、そのトラウマみたいなものと在籍感みたいなものと戦いながら、男で一つで娘さんを育ててるんだけど、それも、なんていうのかな、どんどん病んでいくわけ。そのトラウマみたいなものが、こう、夢の中で追いかけてくる悪夢を見続け、でもこう、ね、あの、植木屋さんをしてるんですけど、その労働の中に、自分を忘れようとするんだけど、自分を忘れるっていうか、労働の中に逃げ込もうとするんだけど、その中にも、また、地域の人や職場の人にも、津波のトラウマの傷跡があって、その傷がやっぱ響き合っちゃって、また辛いし、みたいな、そういう結構出口の見えない辛さをひたすら、描くのね。で、それを象徴するものが何かというと、実は巨大堤防なんですよ。ね。あの、やっぱ国策でね、堤防作ったの賛否両論あったんだけど、あれって本当に僕も見たことない自分の目で。だけど、この小説読んでわかるんだけど、あれってもう本当に、病むよ、あれ。なんか、小説読んだだけで自分が精神が閉塞して病みそうになってくる感じっていうか、っていうのが、その、もう海のそばに住んでいながら海が見えない、もう巨大な堤防に囲まれて生きてんすよ。かつて海の民だった人たちが。で、これってもう言ったら、まあ、宮台真司さんが言ってたけど、あの、進撃の巨人のあの壁の中の住人の閉塞感なんですよ、多分。外がないっていうか、自然に対して開かれてないっていうか、で、その壁が自分のその生活のシングルファーザーの逃げ場のなさ、ね、肉体労働の逃げ場のなさ、で人間関係のこじれの逃げ場のなさみたいなもの、そしてね、地域としてる、その高齢化していく、その逃げ場のなさが全部、そのなんか壁が、その息抜きをさせてくれない感じっていうか、結構息詰まるんですよ。読んでるだけで。で、その息詰まりの、息の詰まり方の象徴が巨大堤防だったりするみたいな、そういう小説なんですね。で、一箇所だけちょっと引用すると、70から71ページ。幻影は、晴美が見せているのではなく、俺が自分で見ているのだと、ユージは分かっていた。この晴美っていうのはですね、だからユージの元奥さんで、まあ、津波でさらわれた人なんですね。で、俺だって死んだらこの世に舞い戻って化けて出るのはごめんだ。物を言わないで佇んでいるだけの影、残像などになりたくない。で、このユージっていう人は毎晩というか、その定期的に奥さんの幽霊を見るんですよ。で、それは夢なのか、 幻影なのか幻なのか自分の脳が勝手に見せてるのか分かんない。分かんないけどもそれが日常になってるんですね。で、聖者は時に闇をかき分けてでも失った人を感じたくて、すがるように光を追いかけて手を伸ばす。幽霊とは死者が送ってよこす信号でもメッセージでもない。幽霊とは死者がこの世に残した感情だった。聖者がやむにやまれず、死んだ者から無理やり引きずり出した影なのだと。で、これ、まあ、かつて僕ね、通常放送で確か、一人ビブリオバトルで紹介したことのあると思うんだけど、津波の霊たちっていう、これも、本当に僕なんかだから、その震災を考える上で2冊紹介してって言われたら、もしかしたらこの2冊になるかもしれない。荒れ地の家族と津波の霊たちなんですけど、結構その被災地で幽霊見たっていう証言がすごいあって、で、僕も聞いたことある、現地で、ね。でもそれって、その、なんていうのかな。まあ、人が急、ね、その喪失を体験した時にそういうことってあるよねって話で。で、それは、なんかこう、オカルトでは決してない。オカルトでは決してないんだけど、なんていうの、虚言とか、妄言とか、ね、なんかこう、馬鹿にしていいものなんていうのは決してなくて、それはその人たちの中にいる本当のトラウマであり、本当の喪失みたいなものをもうこの世の言語では説明できないから多分そういったものを見るんだっていう、そういう話なんだけどね。なんかだから、その被災地を忘れないっていうのが、なんか、ろうそくを川に流して終わりって、まあそれも尊いことだしね、寄付し続けてる人だって未だにいるだろうし、まあ本当に尊いことだし、だけど、まあ僕には到底わからないんだよ。その、北海道のね、方もおっしゃってたように、到底わからないんだけど、これは辛いよなっていうことを、思うぐらいしか、今のところ僕にはできなくて。でもこういう文学とか映像作品とかっていうのが、ある種の鎮魂になるってことはあってさ、結局そのゴジラね、マイナスワンでしたっけ？がね、アカデミー賞のなんか部門取ったけど、あれね、もともと1955年の初代ゴジラというかね、は、あれって、広島と長崎の原爆の死者への鎮魂の物語として作られたわけ。だからゴジラは放射能から作られてるわけでしょ。と、同じように、新海誠さんの君の名はと、天気のこと、そしてスズメの戸締まり。この三部作って東日本大震災の鎮魂の物語だと僕は理解しています。だから、このようにやっぱ文学の力ってのが結構大事になってくるフェーズになってるなぁみたいなことはすごく思うね。と同時にその巨大堤防とかどうだったのみたいなことを考えるっていうのも本当に大事だし。なんかね、被災地からの復興論みたいな本が3月12日に出たのかな。それをちょっと、その僕ビデオニュースで知って、ちょっと読んでみようかなと、今思ってるところで。まあそんな形で、まあ僕なりのその東日本大震災の物語っていうのはこういう、今はここにいますっていう話をさせてもらいました。ということで、地獄の嘘も面白いんでよろしければ、ご購入ください。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。